皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。正月気分ももう完全に過ぎ去ってしまいましてですね、まあ新年始まって 1.1 にノアを見て、で 1.4、1.5 に東京ドーム見て、新日で 1.8 に横浜アリーナ見てって、濃厚な、まあ、ビッグマッチ付けの年始を経てですね、私奈良なんちょっとプロレスロスっていうんですか、なんか喪失感に陥っておりますね。ビッグマッチロスというかですね、はい、なんか濃厚なものを見た後の、まあね、なんか G1 の後とかでもあるような、まあ、なんか賢者モードみたいな感じになっていまして、はい、ちょっとなんだろう、この間の仙台のノアも見たんだけど、うおーってなりきれなかったのはもったいないですね、うん、で、ちょっとこれを機にですね、ちょっと違う、今まで見たことないもん見てみようって思ってですね、タイムラインで富士さんとかね、チャックさんとかに相談して PWG プロレスリングゲリラですね、の有名なバトルオブロサンゼルスの DVD を物色してですね、で2016年のものをちょっと買いました、はい、でまだね1日1試合ずつぐらいな感じでゆっくりちょっとね見進めていて、面白いなって思うんですよ。なんかごったに感というか、これがアメリカンインディーの雰囲気なんですかね。もうね、普通のなんか公民館みたいなところにすし詰めになって、でその中で世界の名だたる、まあ、これこの時はまあだから駆け出しだったり、あれなんですかね、名前が上がってきたライジングスターみたいな選手が上がってるんですかね、このバトルブルロサンゼルスっていうのはね、うん、なんですけども、とりあえずね面白いですね。結果を知らない分ワクワクして見ていますよね。オスプレイ出てますし、ザックも出てるし、うん、リコシェとかマーティスカルも出てます。でなおかつ、ジェフコブが出ててですね、ちょっと今と若干ちょっと違う風貌のジェフコブが出てたりとね、面白いですね、うん、でザック・セイバージュニアもコスチュームなんかね、青かったりとかね、ガウンがユニオンジャックだったりとかして面白いですしね。で相手のトミー・エンドっていう人誰だろうって思って調べてみたら、なんかタイムラインでよく見るマラカイ・ブラックって、あ、 AEW でなんか名前聞いたことあるよねっていう選手だったりしてね、なんか面白かったりしてますね。そんな感じで、まあ今新日も興行ないし、ノアもちょっとゆっくりめだしっていうことで、それをちょっとずつ見ながらワクワクしております。富士コブラでバトルロサンゼルス見ましたような話があるんですけど、2016はなかった気がするので、なんかいつか富士さんされることがあればぜひとも聞いてみたいなって思ってます。はい、ということで今回もね始めていきましょう。はい、この番組ボストンクラブレイディオは奈良県に住む私奈良なんやその家族がプロレスや折々の好きなことを自由気ままにおしゃべりする自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。今回も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ということで今回はちょっとそんな感じなんで、いろいろ混ぜ込んでアラカルトでお届けします。最後までどうぞ。このパートではですね、ちょっとノアの話しましょうかね。ノア 1.22 大阪エディオンアリーナの第2に 行きます。はい、チケットをもう押さえてましてっていうことで、プレビューを本来はね、本当はここでやりたかったんですけど、なんと今1月の19日なんですけれども、水曜日ね、まだねカードが未確定。まあメインの剣豪船木っていうのはもう動かないとは思うんですけど、その他がですね、試合に出るメンバーっていうのがどうもコロナだったりねする、コロナに罹患しましたっていう名前の中にある人がいたりとかですね。で、ジュニアタッグも決まってたんですけども、どうやら選手権試合に流れちゃうみたいな感じですので、はい、ね、まだねなんか厳しい、なんかノアのカードが組みたいけど組めないっていう内部事情が透けて見えるようで、あ、ここ頑張ってほしいなノアって思ってますね。で、そんな中ですね、仙台でちょっと動きがあったね、覇王が金剛を飛び出すというですね、うん、マイク僕はとか言ってたね、なんかまだまだなんか可愛いいい子ちゃんのイメージがすごいですよね。僕はもっと上に行きたいんです原田さんとかねなんかね、まあでもいずれにしろ行動を起こした覇王は、いや、もしかしたら対抗戦でヒロムに刺激されたのかなって思ったりするんですが、もうちょっとあれですね、なんか今後、まあ、見せてくれると思うんですけど、感情を前に押し出したなんかね、セルフプロデュースなりね、その覇王っていうレスラーの人間像、人物像を見てみたいですよね。はい、メイン中島北宮ね、まあ、中島勝つんだろうなって思ってやっぱり見てしまってて良くないですよね、うん、やっぱり中島勝っちゃいましたね。いや、北宮でもいいんだよな、いつか取れるんだろうな、いつだろうなとは思うんですけど、今回じゃなかったですね、残念でした。はい、でその試合の結果を受けて 2.23 中島藤田っていうね GHC が決まりましたね。えこれももうチケット取って、はい、行くんですけど、いや、これはあれじゃないですか、藤田健介っていうと20年ほど前にね、まあ、皆さんもご存知の方も多いと思うんですけども、藤田が健介に IWGP の試合だったかな、同時目スリーパーやった状態で両肩がついてたっていうことで3カウント入っちゃって藤田が負けるっていうね、不可解裁定の試合だったんですね。2004年ぐらいだったのかな。ね、そんぐらいからなんかね、もういいやプロレス、なんだよこれって思ってプロレスを離れた記憶がありますね。うん、なんですけど今回はその続きが見られるのかな。となるとやっぱりキーになるのは藤田の同締めスリーパーなのかなとか思ったりね、しますよね。うん、はい、で、あとは一応剣豪船木ね 1.2 に大阪であるので、ナショナルね、去年の 2.1 にノアの武道館にも武藤塩崎でフランケンシュタイナーの時ですよね。で、その時のセミが船木剣王だったんですよね。で、正直メインの方に完全に話題を持っていかれてて、これ目立ってないんですけども、改めてね見てみると、まあ、10分ほどで短い試合だったんですけど、なんかすごいスリリングです。はい。ね、完全にメインに持っていかれましたけどね。うん。で、この時は、本当に動かぬ山みたいな感じの船木になんとか剣王がドラゴンスープレックスで勝つって感じでしたけど、いや今回次は分かんないですよねこれね、本当にね、うん、いや船木勝つんじゃねえのって思ったり まあ、これがどっち勝つか分かんねえなっていうゾワゾワ感がノアの醍醐味だと思ってるんで、はい、これは楽しみですね。うん、いや船木取っちゃうかもしれないですね。うん、でこの間のね、1.8 の話もちょっとするけども、やっぱりあの 1.8 っていうのはやっぱりね、よく使われる言葉ですけども、すごい現代のプロレスの中での一つの、なんかそのターニングポイントとして記憶に残ることになるのかなって思いますね。やっぱりああいうものをその前にプロレスをある程度、ね、マイペースですけど浅くだけど使っておいて、それからあの 1.8 を迎えて、またその後の、ね、両団体の選手のストーリーとか人間模様を見守っていくっていうのはね、これまたすごく面白い話になってくるんで、いやね、本当になんか 1.8 の前にある程度両方とも団体知っといてよかったなって思いますし、ノア知らなかった人ね、十分これでフックになったと思うので、どっぷりノアに使っちゃいなって感じですね。で対抗戦っていうのをどう捉えるかってね、なんか勝ち負けどうとかいうことはだいぶと薄らいできてはいるんですけども、うん、まあね、今回のやつとかはね特にね、ですけど、落ち着いて試合見返したりとかして、まあ、ワールドでも配信されてますのでね、で見てみると、うん、絶対的な強弱だけじゃなくて、その時の勢いね、強くなっていく加速度みたいなね、うん、その加速度とかベクトルとかの比較なのかなってちょっと思ったりして、そういう意味では加速度、ベクトル、勢いは断然ノアが上だった気がしますよね。うん、まあ攻めるノアとそれを迎え撃った名手新日っていうことで、うん、でメインイベント2つ、金剛対ロスインゴ、そして武藤清宮対岡田棚橋ね、両方ともノア負けちゃったんですけども、なんかそれの結果を見てもなんかね、ノアがひどく負けちゃったとか、鉄壁どっ、こっぴどくやられちゃったみたいな印象はないなって思ってます。うん、ね、なんかノア3敗って書かれてるのね、ネットニュースとか見ますけど、どうなんって思いましたね。はい、ということで、いや 1.22 のカード決まりませんね。決まったらまたちょっとプレビュー撮ろうと思っております。はい、はい、このパケットではですね、ボスクラのご意見番、柴田ご意見番であるあの方をお呼びして、1.4 の柴田の復帰戦と言っていいスペシャルシングルマッチをどう捉えたか、どう見ていたかということについてお話を伺おうと思います。ということで、この方です、どうぞ。
こんばんは、 T2K です。
はい、こんばんは、いつもありがとうございます。
はい、はい、こちらこそね、いつも呼んでいただいて、
もう、はい、これはやっぱりね、呼ばないと。
そうですね、正直自分の中でもね、呼ばれるやろと思ってたから、はい、いつ来るかなって思いながらね、
散々つばつけてますからね。
すました顔して待ってたんですけど、
はい、まあ聞きたいことは、
はい、
そうだな、いくつかあります。まず相手が成田だったこと、
はい、
でからルールが突然変更されたこと、
はい、
そして試合内容、
はい、
およびバックステージのコメント、はい、ここら辺のをどうだったか、
はい
ね、で、まあ本編では言ったんですけど、
はい、
私の意見としては、
はい、
ふざけんなよと、柴田、はいはい、キャッチレスリングルール期待させといてそれかよっていうのが、最終的な自分の感情ではあって、
はい
はい、次出てきた時どうしてくれよって正直思って
何したろうかなと
というところですが、どうすか、はい、
じゃあ、まあ、
相手だからね、成田、 復帰戦 X か成田
ですね。うん、まあまあ成田はまあ別にもういいんじゃないかなと思いましたよね。あ、まあまあまあまあ急に来るやんと思ったんですけど、うん、まあでも成田はね、その何ですか、ベストオブザスーパージュニア昔出た時に、まあレスリング同期相手に結構何もさせずに勝ってたとかしてたんで、
うん、
まあもうレスリングできるし、まあ、柴田のね今のところいっちゃんお気に入りのね弟子なんで、もうええんちゃうかって思いながらね、まあ見て、あ、まあでも内心ちょっとねがっかりした気持ちだったんですよ。あ、成田かさすがになんかこう、
なるほど、
まあ
そうか、
内心にちょっと船木とかあの辺来たらおもろいなとか思ってたんで、ありえないと思って、まあ、まあまあそらそうやなっていう感じの、まあがっかりっていう、
まあそうだね、
まあまあそこはそうよねっていう、さすがにないよねっていうのはちょっと、
あの船木っていうラインは、
はい、
どこから出てきたんで、皆さん船木かもって言ってたね、
僕はね、ノア対抗戦があるのと、単純に、まあ、柴田と船木が仲良しだからっていうね、
あ
れがあるんで、まあ、もうなんか対抗戦の、なんかね、序章じゃないですけど、なんかそんなんで、出したりすんのかなみたいに思ったりして、しかもちょうど船木、なんもなかったんでね、確かあの時の。だからなんか、暇してそうやし、なんか呼ばれちゃうかとか思ってて。
まあ、4.4 ノアでってことか。
そうです、そうです。なんか呼ばれちゃうかなと思ってたんですけど。まあまあまあまあ、うん、何もなかったんでね、まあええかって
なる、
まあまあまあ、でも成田はもう、まあ、まあまあいいんじゃないって感じですね、本当に、
は
い、
うん、
別になんかこれでなんか全然レスリングできないやつ連れてきてたらとかええとなったけど、
なるほどね、まあまあそうっすね、
レスリングできるのはね、やっぱり今まで成田が見せてくれた試合でなんとなく分かってたんで、はい、あ、もうもういいでしょうっていう感じで、
でですよ、
はい、
そのまあ数字で言うとなんか1731日ぶりの復帰戦っていうか試合っていうことですが、ザレース、
はいはいはい
はい、ここで言いましたよね、プロレースするぞ、
あ、言いましたね、はい、
ルール変更しよう、プロレスだ、やれんのかおいって言っていきなり言っちゃった。はい。
どうすか。成田もあの時返事するときなんか困ってるっていうかびっくりしてなんか返事がビビッと思っててなんかわーえ？何言うたって思ったんですけど最初。
うん。
でまあ最初まあそのマイクをコンコンって頭にやったじゃないですか。でなんかあれはなんかこう、うん、いいなと思ったんですよ。あ、なんか柴田っぽい、うん、なんていうかその俺は大丈夫だなっていうアピールを。分かりやすくしてくれてる、うん、マイクってやっぱり硬いんでね、それを
ね
結構音入るぐらいの強さでコンコンって叩いたんで、うん、おっと思って頭は結構大丈夫そうやなとで思って、うん、で、まあ、ルール変更やプロレスするぞって言った、まあ、最初はね結構それでおおと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、キャッチレスリング見たいけど、まあ、まあまあまあ柴田のプロレスが見れるならまあって思ってね、まあまあ、なんていうか、その、見たかったけど、まあ、ええか、みたいな感じで聞いてて。で、まあ、成田もね、なんか、おーって、すげえね、でかい声で返事したから、おー、もういいんちゃうとか思って。まあ、でも、内心、大丈夫かなと思いつつね、なんかその、
はい。
ほんまにこれが、その、なんていうんです、会社的に想定してないものなんだとしたら、まあ、大丈夫なのかな、みたいな。そういう不安とか持ちつつも、はい、まあまあまあまあ、あ、プロレス見えんのかと思って、
うん、
まあ多分プロレスする言うてるけどなんだかんだレスリングどっかにしてくれるやろと思ってたんだよその時は、
うんうんうん、
だってせっかくなんか会見とかでね、そのなんですか、あのショーブロンがどうとか、なんか今の資料足りないどうのこうのって言うんで、うん、まあまあまあまあキャッチレスリングじゃなくなったけどなんだかんだプロレスしつつキャッチレスリングルールの片鱗みたいなのは見せてくれるでしょうと思ってたんで、うん、
結構期待を煽る会見でしたもんね、
はいはい、だからまあまあまあそのルール変更するぞって言った時も別にまあ、あ、じゃあ打撃 OK になるだけのキャッチレスリングっしょみたいな感じで、
うん、
聞いてる時は思ってて、うん、でも、まあ、まあルール変更された時は別にそんなに僕はね うんうん、不満というかそういうのはなかったですね。
もうあれを生でそれを見ちゃったらそうなのかな。
どうでしょうね。多分少数派だと思いますけどね。それでも多分
あの日ね、仕事終わってつけたら、はいはい、
あなんか言うてましたね。急に加熱してるみたいな。
ヘッドバットしてて、ちょっと待てよって思って。
大丈夫だみたいな。
そうで、タイムライン見たら、なんかプロレスだってみんなが言ってるから、はいはいはい、何言ってよって、まず頭がはてなになったん
だけど、はい。何言うてんねん、こいつはと。
でも冷静に考えて、はい、ちょっとこの間、ザックとあんだけさ、はいはい、ワクワクの5分間見せてくれたらさ、
はいはいはい、
もっとそれを堪能できるって思うよね。
そうですね、はいはい、僕も実際そう思ってたんで、うん、
なるほど。でも、まあ、それを生でリアルタイムで、はい、まあそのマイクを見てっていうと、まあまあまあ、
まあ、僕はね、ありはい、
そうか、
ありというか、
ま
あ
ま
あ
ま
あ、
拍手できそうだった。
その時点では結構おおって思って、
おーって思った、
まあ、画面越しに、まあ、どうせキャッチレスリングどっかにするでしょうと思ってたんで、
うんうん、
まあ、多分打撃もしつつ、やっぱりまあキャッチレスリングの、まあ、影はちゃんと出してくるだろうと思ってたから、うんうん、その時点ではもう拍手してたし、おーって思って、
うんうん、
まあまあ、ええでしょ、ええでしょ、うん、って思ったって感じですね。まあまあ、本当に、はい、ルール変更についてどう思ったかっていうと、まあ、好意的に受け取りましたね、僕は、
はい、
その時、
はい、はい。で、ですよ。じゃあ、で、その試合がどうでした、はい、たかという約5年ぶりの
柴
田の試合を、
はい
はいね、しかもね、あの、ファンになって初めての柴田の試合とも言えますね。
そうですね、その生で追いかけるっていうのはすごい、もうね、久しぶりだったので、
はい、
オーケーオーケーみたいな。だからもう久しぶり、やっぱりね、そのファンになった時期と柴田を知った時期が、ファンになった時期はね、結構前ですけど、柴田がおるっていう存在を知ったのはね、やっぱり遅めだったので、ファンになってからの時期で、うんうんうん、だからまあ生で見るのはだから ニュージャパンカップの時以来なので、
はい、
1.4 か、後藤に負けた 1.4 の時以来なので、
はい、
も
はい、
言うてもそんなにね、30試合もいかんぐらいしかね、生で追いかけてないし、
ああなるほど、
リアルタイムでそのちゃんと試合見たのも、その岡田のね、との前哨戦からなんで。
あ、そうか。あの頃はもう柴田ファンだったんだね。
そうです、そうです。
あ、そうか、そうか。じゃあ初の生柴田で、はい、リアルタイム柴田ではない。
はい、そうですね。
はい。
で、まあまあ、でも、数は少ないですよね、やっぱり。
はい。はい、
まあ、だから久しぶりで。
はい。
で、まあ。
どうでした、その肝心なとこは試合がどうでしたかです、ね、
はい、いや、もうほんまにおもんなかったっす全然おもんなかったろ、ほんまに、なあこれと思って、全然レスリングせえへんし、蹴りはしょぼいわ、成田のいいとこ出せへんわ、お前何しに来たんって思ってて、
うん、
マジでおもんないなと思ってて、うん、いや、なんかその PK 出した時とか結構僕感動したんですよ、やっぱり久しぶりに見る生 PK だったんで、
うんうん、
あ、その時はちょっと、まあ、涙はね、ほろりと出て、あ、PK 久しぶり見れたと思ったんですけど、でも肝心の内容はクソもんなかったっけ。
ああ。
なんも面白くない。なんかもう、まあ、まず成田の蹴りはなんかしょぼいし、まあ、それはそうでしょうね。成田からしたら不安しかないんで。
まあそうですね、レガースもつけないから、そんなにいけないんですよね。
まあ、でもね、トモローラーの時レガース履いてなかったんですよ、
ね、
成田って。だから多分、レガース履かなくても、多分それなりにはいけるんですよ、多分。まあでも、それでもね、やっぱり、レガース履いてないってことは、やっぱ、レガース履いてる履いてない、だいぶね、その、やっぱ、威力が違うじゃないですか。やっぱり、履いてない方が、その、すねとか、足の甲とかの骨がね、直接、
そうです
ね。やっぱり威力が、レガース履いてる時よりも高いというか。
ね、
なんで、まあ、そんな強く打てないの分かるけど、それにしてもしょぼいなと思って、なんかもう、軸なんかブレブレやし。明らかに当てる瞬間に足引いてるしみたいな、うん、当ててるけど何それみたいな、ね、ほぼほぼ寸止めキックやとごめんなさい見てて、
で、ね、まあ、最後の PK もだって足先チョンですもんね、
何やこれと思った
というとね、
何やこの試合やと思って、で
厳しい、
ここからしたらね、やっぱり柴田といえば、まあもちろんその何です、その、まあ、コメントだったりそういうの魅力ですけど、やっぱり僕からしたらね、その 耐えるっていうのが柴田の印象一つなので、うん、耐えて耐えて最後に上回るっていう、もうザ・プロレスラーみたいな感じですよ本当に、まあ、彼のね、
うん、
肩書きというか、まあ、ニックネームみたいなザ・レスラーの通りザ・プロレスラーって感じの印象を持ってたので、
はい、
だからで感じの人はなんか全然成田にさせんし、させんし
って言ったらあれ
ですけど、ね、成田の攻撃をなんかしっかり受けるでもなく、
ワンウェイでしたね。
ずーっとなんか自分のね、ベチベチベチベチベチベチ蹴って芝居で、どついで、なこれって。しかも、なんつうですか、プロレスするぞって言ったくせに、これプロレスちゃうやん。なんか、プロレスっていうか、柴田劇場やんっていう。やっぱりプロレスってやっぱりどっちも光らないとプロレスっていうのはちょっとね、まあ、微妙っていうか、まあ、評価がね、僕の中ではプロレスって言えばお互い光るものなので、お互い光ってない時点で、プロレスかっていう感じは。
まあ、でも、成田がやっぱりあれですね、引いてたところはあるんでしょうね。
そうですね、やっぱり、まあまあ、
ね、
それはね、やっぱり、まあ、信頼関係もそうですけど、やっぱり、怖いもんだと思うから、まあまあまあ、それは仕方ないにしても、なんでお前ずっと成田のことボコボコにしてんねんみたいな、その、ツイッターでもね、喋ったりしたんですけど、そのなんか、柴田が、俺こんだけ動けるねん、俺こんだけ今できるねん、だから心配せんといてや、みたいな感じの試合じゃないですか、あいつ多分、本当に。いや、みんな心配せんでいいから、俺こんな動けるからね。だからそういう意味で言うなら嬉しかったですよ。そのまあ、あまあまあまあ、動きのキレは悪くないしっていう、そういう意味で言うならすごい嬉しかったけど、じゃあそれを柴田勝頼対成田蓮の試合で見たら面白いかって言ったら全然面白くないじゃないですか。だってもう柴田のワンマンで、見れると思ってたキャッチレスリングもね、見れずに。だって、僕からしたらね、もう、どっちもレスリングすごいできるじゃないですか。まあ、その、実際にやってる人とか、それからしたらどう思ってるかわからないですけど、まあ、僕からしたら、成田も柴田も、やっぱり、今の新日本の流れはレスリングできる方だと思ってて、で、まあ、さっきも、ね、言いましたけど、その試合変更した時時点のリアクションっていう意味で、キャッチレスリングが見れると思ってたから、キャッチ少しは見れると思ってたから、ルール変更に対しても、まあ、好意的だったんですよ。
なるほどね。
でも、蓋開けてみたら、それはないわけですよ。もう一生、ただいて芝居てるだけ、
うん。
ちょっと動き見せたと思ったら、すぐなくなる。の、うん、何これって感じの。全然柴田らしさも出てない。キャッチレスリングもない。成田の良さも出てない。よかったの、PK だけやんって感じね、僕からしたら。久しぶりに見えたから、PK よかっただけやん、みたいな。それこそ別になんか、柴田の PK って、別にみたいな人からしたら、みたいな。僕結構ツイッターとかでめちゃくちゃ好意的に受け取ってる人が多かったんです。ちょっとびっくりしたんですよ。なんか、おかえり柴田、感動したとか言ってる人が多くて、そうかと思ったんですよ、僕は。なんか、まあ、感動するっていう感じで、いや、分からなくはないけど、そんなかっていう感じで。
まあ、ね、G1 の時のザックの時に、
はい。
歓声を上げた、まあ、みんな歓声を上げるんですけど、の中の何割かはやっぱり柴田が復帰するっていうだけで、まあ、この一連のキャンペーンは、はい、好意的に受け取ってるんだとは思います。
まあそうですよね、多分ね。柴田が復帰するから、
ただ、やっぱりもう柴田に多少なりとも思い入れがあったりとか、キャッチレスリングを見たいっていうふうにちょっと思ってた人間からは、ちょっと違うよなって。いうね、
はい、
そこに
ね、しかもあれがまあほんまに最初から全部ね想定されたプロレスだったならまあまあまあまあそういう見せ方もあるよねってなるけど、まあバックステージのコメントなりあとはまあその成田のね試合中のまあそのちょっと、まあ、言うて言葉悪いけど情けない感じからして、うん、まあ絶対違うじゃないですか。もう多分十中八九あれはもうあの場合独断で柴田が決めてやっただけ。
そうですよね。だから当然、まあ、あのペナルティ発言にもなるわけ、はい、いやでも厳しいですね。
いやほんまに思わなかったですよ。なんこれでもなん、
ね、
これおもろいかっていう。
でこれで自分ね、はい、あのコメントでは自分の試合はプロレスですって言ってるんですよね。
どこがって感じますけど ね一番なんか柴田がそういうの嫌いそうなのに、うん、こういう感じをね。いや
じゃああれですね、あのまあ復活作はちょっとこけちゃったって感じ。
まあ僕的にはこけてますね。
こけたってことね。いやあの結構な人がそう思ってると思いますけど、はい。じゃあキャッチレスリングどうですか。はいはい、個人的にはねキャッチレスリング王座をもう逆に作ってほしいんですけど。はい、
ああ、言ってましたね。KOPW のあれはなんか。
そう、勝手にふざけて言ってますけど。
ねえ、なんか、ね。正直、柴田が輝くことは多分それしかない気がするんですよね。いや、まあ、柴田からしたらね、今回の試合で、まあ、あんだけ、その、これだけできます、動けますって言ったから、うん、まあ、本人からしたら、僕たちみたいにね、こうやってキャッチレスリングの王座作って、それであれ、やった方がいいんじゃないのって言われるのは、多分嫌っていうかね、まあ、信頼だとは思うんですけど、正直、その東京の成田でやったような試合をずっと見せられるぐらいなら、キャッチレスリングの王座作って、それで、そうした方が良くないとはね、思うんですよ。ああいう試合はあくまでも、あの東京ドーム試合は自分はこれだけ動けますだから心配しないでくださいっていう意味のあれだとするならまあ悪くないけど、
なるほど、まあ一種のまあ柴田なりのプロパガンダだったということで、
それならいいかもしれないけどね、っていうどうも期待外れだったなっていうのがありますね、やっぱり。ああ
そうですね、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。次は柴田はいつ出てくるのよ。
次そうですかね。
ねえ、なんかどっかの、まあ、ビッグマッチでまた出てくる。でもしばらくまた LA 行ってるんでしょ。
あ、多分ね、なんか成田も戻ったし、多分LA 行ってるはずですけど、
ちょっとそこら辺もどうするのかな。
LA に戻ってないんだとしたら、まあ多分ね、史上5本シリーズですか。
あれね、新春黄金のタレシーですね、
うんうん、まあ、あれ出るかもしれないですけど、まあ、多分出てこないでしょうと思ってる
ね、僕は、ね、ちょっとそうだよね、はい、
やっぱりねメディカルチェックとかいろいろあるやろうし、
はい、そうか、まあ厳しいな。
出るとしてもあれじゃないですかね、その2月の大阪のビッグマッチの時チラッとか、まあここからね、なんかこう、ニュージャパンカップ出るぞみたいなことを言うたら、まあ、見直すかもしれないですけど、正直ね、もう僕、あの試合を見てから、ちょっと柴田列がギュンって下がったというか、なんか、柴田ってこんなんやったっけっていう、そのギャップが苦しくて、ちょっと、なんか、あの試合の、あれと、僕の中のイメージの柴田の。
あららら、あなたが、ピティなのに。
みたいな、こんなんやったっけっていう。いまだにあの試合見返してないんですよね、僕。だから今まで、柴田の試合で大体見返してきたんですよ。うん、だからもう、岡田対柴田とかも、数え切れないくらい見て、で、おーってなってたけど、なんか、もうあの東京ドームの試合だけ全然見直してなくて。
うん、
もう、なんもあの試合見返そうと思う気にならないというか、なんであんな思んない試合見返さなあかんねんっていうぐらい。うん、今日、まあ、ボスクラでね、収録があるって話だったんで、まあ、事前復習しようかなとか思ったけど、そういうきっかけがあってもなお、いや、ええかな、みたいな。
ああ、そうね。
別に見なくてええかなっていう。
まあ、どうでしょうね。あの、次、柴田に火がつくとしたら、あれかな。あの、1.5 で怪我しちゃった、あの選手が、傷が癒えて、絡んでくるときかなって思って、ちょっと期待してるんですけどね。
そうですね、
はい、
やっぱり。いやでも本当に、まあまあ、なんだかんだ僕はチョロいので、ね、多分なんか、まだ、まあ、いい試合見せてくれたら、まだ、うおーって上がってくる。なんていうか、まあ、今のその熱の下がり方は、本当になんかこう、ギャップがちょっと嫌で、下がってる感じで、はーって、なんか、柴田こんなんちゃうやろっていう、まあ、なんていうか。
ちょっとじゃあお正月はがっかりだったね。
そうですね。だからなんか、仕事って、みたいな。こんなんやっけみたいな。ちゃうよな。じゃあもう、まあ、熱はあるけど、なんかこう、激熱じゃないみたいな。
なるほど。
あ、ちょっと熱いかなぐらいの熱に。
はい。
なってるので。
まあまあ、またちょっと戻ってくることを、その熱が戻ってくること
を、そうですね。
ね、あの期待したいものです。
はい。
わかりました。じゃあちょっと今日はこんな感じで、あ
の、そうですね、
はい、かなり激語りありがとうございました。
はい。
またじゃあ、あの、適宜お呼びしますね。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さんこんばんは。1月19日の夜になったんですけど、今日の夕方頃ですか、はい、1.22 のノアのねカードが一つ決まりましてですね、あのジュニアタッグ王座の選手権試合、小川隼人対小峠大原が予定されてたんですけども、まあご存知のようにGHC、なんだ、正しい名称はタイトル管理委員会が小川選手からベルト剥奪って、なんか穏やかじゃないですね、うん、で結局、吉岡進組対小峠大原で、ジュニアタッグ、まあまああの本来のタイトルマッチじゃないですけど、まあ、これはこれで面白いカードがね、あの組めたので、個人的には全然文句言うつもりも何もないかなと思ってます。はい。で返上になっちゃった、返上じゃない、剥奪になっちゃったっていういきさつも正直何も分からないんで、あのなんかね、いろんな勘繰りとかはあくまでもね、そのレベルでしかないので、不確定情報を振り回して大騒ぎする意味もないかなとは思ってます。はいですね、はい、で 1.2 に、まあ、メインは無事にされそうなんで、これでタイトルマッチ一応2つあるっていうことで、おいいじゃないですか。 1.2 になんかビッグマッチの一覧に載ってない試合にしては。はい。でこの間覇王が仙台でね、ちょっと見ようと悶着を起こして今後飛び出したっていうんですが、今のところね、金剛対塩崎とか稲葉とかそこら辺のカードが組まれてるんですけれども、どれだ、あ、そうそうそう、中島曽谷覇王二王対塩崎稲葉原田宮脇。でもこの中で宮脇もちょっと出れない、稲葉も出れないよって話だし、覇王と仁王はちょっと問題起こしてるんで、これまたカード変わるでしょうね。ちなみにもう一つシングルマッチで清宮小太郎っていうすごく面白そうなカード組まれてたのも流れるから、またこれはちょっとなんか謎シングルとかで代わりに埋められたりするのかなって思うんで、まあ、あの個人的にはね、ちょっとこのなんて言ったらいいですかね、コロナでちょっと大会をなんとかやろう、カードを組もうとするあのノアの団体側のね、その気持ちとか心意気っていうものにあの拍手を送りながら、もうカード発表を待とうと思います。はい。なんですけど、まあ、あの正直ね、あとはね、なんか前あったじゃないですか、 1.5 の後楽園とかですかね、入場曲鳴ったら試合が分かるよみたいなね、それあのやってもいいと思うんですけど、どうですかね、うんうん、ね、第一試合から思わぬ人が出てきたりして大騒ぎになったりとかねあってもいいと思いますよね。まあ今ののは間違いないもん見せてくれるのね、確信しておりますので、はい、こんな感じですね。はい。 いやどうでしょうね、もうだってあと大会まで3日ですよね、うん、どうなることやらということで、今回のボスクラはこんな感じでおしまいにしていこうかと思います。はい、まあジュニアタッグの予想か、予想なんてしなくてもいいけど、まああのちょっとねやっぱり大原選手取ってほしいんですね。なんで小峠大原に気持ちを乗せて応援するかなと思います。はい、じゃあそんな感じで今回はおしまいです。ボスクラへのご意見はハッシュタグボスクラでのツイートでお願いいたします。ということで今回はこの辺りでおしまいにしましょう。お付き合いありがとうございました。また今度お会いしましょう。さようなら。